西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。なんだか月日の経つのはあっという間というような気がします。なんと5月もう4週目ということでございまして、今日は生放送でお届けしております。ぜひぜひ丸山先生への、ね、質問だったりメッセージだったり、それからあのクイズの答えもまだ間に合いますからお寄せくださいね。メールは787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp。 そしてファックスは 0798-37-5514 0798-37-5514 に送ってください。お待ちしています。さあ、ということで5月はさあ向こう側線と赤同社を語ろうということで、ゲストティーチャーに向こう側女子大学名誉教授の丸山武夫先生にお越しいただいてお話を伺ってきました。いやー、本当に楽しかったです。
そうですか。
はい、あの皆さんからもね、随分、はい、たくさんあのメッセージとか頂戴しまして、まずはラジオネーム元ラジオ少年さんからなんですが、今月の丸山先生のお話、時にふむふむとうなずきつつ、時にへえそうなんやと感心しつつ、興味深く拝聴しております。
ありがとうございます。はい、
第3週の中の幻の小松駅の下りでは、思わず某社の住宅地図を送って、ああなるほどとうなってしまいました。4週間では語り足りないところでしょうし、聞き足りないというところでもあります。例えば3301型は冷房改造されても向こう側線で冷房装置が使えなかったとか、7890号の元々の形式は阪神で初めて看板式から電動表示幕式に変わった車両だったとか、幸い今月は5週前までありますので、臨時増発として第5週も語っていただくというのはいかがでしょうか。やっぱり無理かなって。はい、無理ですすいませんっていうところなんですが、いや、ラジオ少年さんめちゃめちゃお詳しいですよね。
そうです ね、 あのね、向こう側線 の、はい、その3301って言うたらですね、はい、たった1両でこう、ね、まあ、走ってた時代の話ですね。
はい、
でね、その頃は当然ですね、冷房っていうのは途中でつけていくわけですけども、はい、その時にですね、うん、その2台1組で冷房できるようにしか昔の車両でできなかったんですね。
はい、
ということはそれが1両だけだったら、うん、もう1両のところに巻いたら部品があるわけですよ。
使えなかったんですか、1両では。
だから1両で走れるけれども、はい、1両で走った場合は冷房が効かなかったので、向こう側線のね、その冷房が効かなかったっていう話はね、よく聞きます。
そうなんです。はい、まあ、今ほどこんなにクソ熱くなかったから、まだなんとか耐えられたかっていうことですかね。
そうですね。でも昔も暑かってね。でもう僕らでも冷房車来たら、あ、冷房車や言うてね、喜んだと思うんですけどね。うん、でもまあその頃にね、まあ阪神はでもね、最初にね、うん、冷房装置をその急行でもですね、はい、一般車両 100% したのがね、阪神初なんですよ。日本初なんですね。
そうなんですか。そうなんです。じゃあこれはもうたまたまもう一両では無理というそういう深い事情があったと。
深い事情があって、もうね、もう冷房の部品がもう一両ないといけないという2台一組だということですね。
そうか、はい、いろんな事情があったわけですね。はいはい、でこの看板式から電動表示幕式とかっていうの、これもなんかめちゃめちゃ詳しい方。
これも詳しい
です。78905。
そうなんですね。で実はね、はい、78905っていうのが今向こう側団地の 中にね保存されてるやつですよね、はい、そうするとね、あの車両のところに前言ったら方向幕ってね、言うてこのどこ行きですかって言ってくるくる回るっていうあの看板みたいについてるじゃないですか、
前の上のところについてるんですね、
はいはい、であれが昔はああいう形じゃなくて、はい、こう四角い看板をバーンとこうね、あの前につけてて、で動いてたんですけども、はい、まあ、確かにその通りなんですけども、うん、その1974年に、はい、あの向こう側団地に保存されてる車両は方向幕がなかったんです。
あら、へ、
なかったんです。それで、はい、そのもう一両ね7990っていうのがついて、はい、最後まで向こう側団地走ってたんですけども、そっちの車両は1977年にできた車両なんですね、
うん、
でそっちの方は最初から方向幕がついてたんです、
はい、
だから77年の時は新車からその方向幕がついてて、
はい、
その今向こう側団地に保存されている7890は新車の時は方向幕がなかった、
看板だったんですか。
看板。だから74年から77年の間に、つまり77年にその新しいのができた時に今のやつは付け加えられたので、
はい、
若干ですね、前を向こう側団地の車両のね前の上を見ると、なるほどここへね後からつけよったなっていう形が分かる。
そんな細かいところを見れば、
そうなんです、
いろんなことが分かると。
そうなんです。だから7990と連動して走ってた時はね、
はい、
こっちのつき方とこっちのつき方と違うぞ、それで楽しんでたんだ。
なるほど、ということだそうですよ、元ラジオ少年さん。へーですね、まさにね。そうですか。こちらね、松山町の和夫さんからもいただいておりまして、阪神電鉄向こう側線について3回にわたり大変楽しく聞かせていただきました。阪神電車の急行系車両として活躍していた赤道車、今では懐かしい思い出になりました。その赤道車が向こう側団地の広場に保存されているということで、現地に見に行ってきました。あ、いらしたんですね。コンクリート枕木に本物の線路を敷き、屋根も設置されており、良い保存状態に安心しました。その向こう側団地はかつてはゴルフ場だったということには驚きです。また向こう側線は国鉄線からの貨物輸送が行われ、電車の甲子園口まで延伸工事が行われていたということで、実現していれば現在の姿とはまた違った状況になっていたと想像が拡大します。 JR 東海道本線の甲子園口付近、新堀川の部分は比率橋なんですね。ありがとうございましたと。ねえ、
たくさんの歴史が隠れてましたね。
ですね。で、質問って書いてくださってるんですが、現在向こう側線には4種類のデザインの専用車両が運行されていますが、一番人気の車両はどれでしょうかね。
そうですね。はい、あれもね、私もね一番好きなのはね、はい、タイガース号なんですね。
タイガース号。
はい。
4種類というと何と何なんですか。
タイガース号と、はい、それから甲子園号ですね、はい、それとあとトラッキー号とトラコ号という4つがあるんですね。
そのどの列車が来るかというのは、はい、そのダイヤの上でこういろいろこう決まりがあったりとかっていうのはあるんですか。
そうですね、大概ね、尼崎車庫から出てきはるわけですね、
はい、
で2編成が出てくるんです。2種類が出てきて、で朝にはですね両方が一生懸命働くわけですよ、
はい、
それで東鳴尾の駅ですれ違ってっていうのがあるんですけども、あとそれが終わるとね、
はい、
暇になるでしょ、
はい、
1両だけね、向こう側駅の端っこのところでね寝れるんですよ。寝そべってられるんですよね。
休憩タイムですか。
休憩タイム。それまたね夕方だったら走り出すんで、
はい、
そうするとね、まあ、向こう側線で見れるのは 4種類のうちの2種類ですね。寝てるのか動いてるのかっていう感じですけど、はい、ただ本当に乗れるのは4分の1ですよね、
あ、確率としては。
確率的には。
なるほど。
だから私はね、もうタイガース号が来たらね、その日なんかね、はい、気分がよろしいです。なんかね、そうそう、なんかね、黄色に黒っていう、まさにタイガースのあれでしょ、
はい、
そうするとね、やっぱりこれね、 知らないですけど、はい、風水でも結構いいんじゃないかなっていうね。
金ラッキーカラーみたいな感じですか。金運も上がりそうですね、なんかね。
で、はい。でね、はい、そこでね、4つの種類なんですけど、はい、2両編成じゃないですか。でね、もともとね、そこはね、4両編成の車を、車両を半分に分けたんですよ。はい、で、そうすると、半分に分けたところには、うん、運転台ってないじゃないですか。
真ん中ですもんね。
真ん中ですからね。はいはい、だから後からつけた運転台がどっちかにあるんです。そこが楽しいとこで。で、新しいところの作った運転台の方はね、はい、ちゃんと線路が見えるようにね、下までね、窓になってる。
サービスですか。
サービスです。あら、すごいサービスですよね。
じゃあそういうのを探しながらこう乗っていくっていうのはすごい楽しい旅になりますね。
はい。
さあ、じゃあ今日はわずか5分の歴史旅というタイトルなんで、今からじゃあそのタイガース号に乗ってじゃあスタートしましょうか。
スタートしましょう。
はい。どちらどこからスタート、
ね。そうですね。向こう側団地からですね。はい。ちょっとスタートしてみたいと。このように思います、
は
い、
なるほど。向川団地駅、ここは何か。
そうですね、向川団地駅、まあ稼働者のふるさとやなというのを、あ、この辺りに工場あったんかと思ってもらったらね、まず歴史的にはいいですね。
はい。
です、はい、
そこをスタートした電車は次に向かうのが須崎駅。
そうですね。
なるほど。これがね、なかなかね、ちょっとね、あれなんですよ。須崎駅という駅のね、由来についてというのを、元ラジオ少年さんがね、ちょっと質問ということで書いてくださってるんですが、はいはいはいはい、須崎駅はある意味、向川線を語る際の重要なキーポイントと言えそうですが、現在、向川線沿線や、周辺に須崎、あるいは須崎、あの、須にね、先、あの、先生の線とか先と、あとあの、何々岬の先ですか？あ、っていう、なんか、ような地名、両方ともね、この漢字で書かれるような地名は見当たりません。須崎という駅名の由来っていうのは何なんでしょうか？
ね、
というご質問なんですが、
すごい質問ですよね、
これね。そうですね、
結構ね、はあ、難しい質問ですけども、はい、実はね、その向川線が最初に計画された時は、
はい、
向川団地の場所に須崎駅があったっていうことですよね。確かにキーになってますよ、
はあ、
向川団地の場所で須崎駅が作られたということですね、はい、飛行機工場に通うために、だから計画中の書類を見てみると、みんな駅名は川西になってるんですよ。
川西航空機の川西、
はい、そうなんです。川西駅とするつもりやったんやけど、
はい、
やっぱり途中でおーっと思ったんかもしれませんよね。それでね、
はい、
その近所のところに、うん、実は明治の初めの頃にですね、はい、調べてみると、うん、上田須崎小学校っていうのがあったんですね。ということはね、はい、そのあたり一帯がいわゆるその須崎という地名的に考えられていたと思われるわけですよ、う
ん、はい、
でそこでその須崎という名前を使って、うん、その須崎という駅ができたと。
ほう。ただなんでそこが須崎っていうことになってたんだろうってまで考えていくとどんどんなんか分かんなくなってきてしまいますけど、
多分向こう側のですね、うん、その数がぶわーっとこうデルタ地帯になってて、はい、その数の先であるという、まあね、まあもうまさに、もうまさに海の、はい、もう手前というところでは確かにそうあるので、はいはい、ぴったりの名前かもしれませんね。
なるほど。じゃあそういうところからつけられたんじゃないかという、
はい、そうですね、
ことなんですね。いかがでございますか、はい、元ラジオ少年さん、そういうことらしいですよ。で、まあ、この、 向川線というのはそれぞれ本当に今日のタイトルにもありますようにわずか5分ということなんですが、
そうですね、
それぞれね、駅の間も随分短いいいんですよね。
短いも短いもですよ、ね、全部乗っても 1.7 キロですよ。
そうですよね。
5分ですから、とにかく
歩ける、はい、十分歩ける距離ですよ ね、 そうですね、歩こうと思えば。
もう最初のね、向川団地、うん、今ちょっと乗り出しましたけどね、
はい、
そこまで須崎までの間は600メートルしかないんですね、
はい、600メートル。
はい、ね、昔やったらもうキャラメル4粒で走れたんじゃろうかと思うんですけども。
なるほど、はい、はい、 でここにはなんかいろいろ面白いものがあるんですか、見るべきところとか。
須崎ですか、はい、須崎はですね、うん、そのさっきあのお話があったように、はい、もともと向川団地のところをその移転して北に持ってきたんですよね、うん、
はい、
でそれがまあ第一段階としてあるんですけど、その時にはですねホームが逆転していたということ。
ホームが逆転、
つまり今のホームとは反対側にホームがあった。
ほう、
はい、昔の写真を見ると大抵反対側にホームがあるっていうことですよね。
なるほど、だからあのこれ裏焼きしてあるに違うかと、写真が逆やないかと思われる方がいらっしゃるんですけど、もともとはそれが正しかった。
それが正しかったね。移転した時はそっち側にあった、だけど向こう側線が向こう側団地までもっぺん伸びてきますよね、
はい、
でその時に二両連結になったんで反対側に作ったという、うん、そういう歴史があるわけですね。だからその質問はすごいですよね。須崎駅が移転した、うん、ホームが逆転したという歴史から考えると、うん、
はい、
まあ普通の人はどうでもええことやと思うけどもだけど
こだわってらっしゃる方は
すごいこう歴史がそこから現れてくるっていうことですよね。
でしかもここにはなんかあの信号がないんですか、この駅。
この駅はね、
はい、
運転手泣かせの駅ですよ、
だから
もともとね、はい、だからその移転してきて途中作った駅じゃないですか、まあ、仮の駅舎みたいなもんですもんね、はい、だから信号がないんですよ。
もうあえてもう、まあ、仮やしいいかっていうことでつけなかったわけです
かもしれませんし、もうそこで終わりですからね、まあ、信号がない、今もないんです。だから信号が今もないからね、普通信号があったら何メーター手前って言ってこういろんな印があるんですよ、
はい、
でそうするとここまで来たら何キロに落とそうとか、うんうんうん、ここまで来たら何キロに落とそうとか運転手分かるじゃないですか、
はい、
ところがその信号機がないこと自体だったら印がどこもないから止まるとき適当にって言ったらおかしいですけど、
は
い、
目分量みたいな感じです。
そこで腕が試される。
これは経験がないとなかなか。
そうですね、だからね須崎駅にね、はい、こうずっと泊まるときには、うん、お今日はちょっとねうまい運転手やなとかねそう思われるかもしれない。
あらまあすごい駅ですねここは。
ね、無人駅ですしね。
なんです ね。さあその須崎を出ますと次の駅が東成尾。
そうです、
はあ、
この間ね、はい、さっき600メートルって言いましたけど、この間なんと何歩やと思いますか、
う
ん、
もっと短いんですか。
もっと短い、400メートルぐらい。もう1分もあったらですね、はい、もう次の駅着くんですけど、はい、その間ずっと車内アナウンスあるんです。
車内アナウンス
やってる間に次の駅着くという。
うわー、それをなんか先生があの一生懸命撮ってきてくださったと。ちょっと聞かせていただいていいですか。
はい、はい
はい、ではお聞きください。
次は東成尾です。出口は右側です。東成尾は無人駅です。切符はホームの回収箱にお入れください。また IC 乗車券をお持ちの方は改札機にタッチしてください。須崎から東成尾へお越しの方は運転士が切符を発売しますのでお知らせください。 The next stop is 東成尾。
もう着きますやん。
そう、もうなんかふーん言うてるじゃないですか。
ですよね。
でね、
はい、
もう一つ気づきませんでしたか。面白いことは何ですか。この須崎から東成尾間はどっちも無人駅なんですよ、
はい、
そうするとね、そのアナウンスの中で切符をあのいる人は運転手が発売しますっていう、そういうメッセージが流れるんですよ。
流れましたね。
流れるんですね、
はい、
でもう着くやんと。
そんなんしてる暇あるんですか。切符売ってる暇なんか。
でね、無人駅と無人駅からその切符を運転手が発売するって、もうめっちゃ珍しい話だと思うんですよ全国的にもね。
それでもものすごいプレッシャーですね。
そう、
その切符もし買いに来はって次の駅もう見えてんのにみたいな。
そうのね、もうそんなんね、ネクストストップイズあのね東成尾って言ってる暇ないでという。もうその時にはもうついてて、 ほんであれ言われたら嫌でしょうね、運転手も。
こんな須崎から東成尾に切符を買って乗る方っていうのはいらっしゃるんですかね。
これね、阪神の人聞いたらね、はい、やっぱりね、1ヶ月に1遍ぐらいあったとか
言いますよ。嫌がらせ違いますかって言いたくなるぐらいですけどね。やっぱりなんか記念にそのなんか、こう、うん、チケットをみたいな方もいらっしゃるんですかね。
ねえ。でもね、ちゃんと回収箱あるんで、本来なら回収箱のところに入れてくださいって言ってましたもんね。
そうですよね。ねえ、難しい。いや、でもそんな思いをして、そんな、頑張って発見してくださったチケットはなんか、修正持っておきたいみたいな、お守りみたいな感じになりますけど、本来は返さない。
そうですよね。
はあ、いや、でも400メートルなんてもう本当に、こう覗いたら見えそうな感じですよ、ね。
そうですよね。
はあ、それが東成尾駅。はい、東成尾駅もちょっと面白いことがあるとか。
そうですね。
はい、
ここの見どころ、
はい。
ここの見どころは何かというと、駅の中の踏切、
はい。はい。
これがね、駅の中に踏切って、うん、昔はようありましたよね。
あの向こう側のホームに行くための踏切、
そうそうそう、向こう側のホームに駅の中でこうやってて、はい、まあ反対側の電車来たからまたなかんないみたいなあったじゃないですか、
はい、
あれがね、阪神電鉄広い中でね、
はい、
たった一箇所残ってるのがその東成尾、
他の駅にはもうないんですか。
ない、もう一切ない。
あら、
本線にもない、
はい、
でそこの駅の中の踏切なんだけど、うん、
はい、
その向こう側線はあの9つ踏切あるっていうのを言いましたけども、その踏切はカウントされてないんだね。
あ、それ構内の踏切だからですか。
そう構内の踏切はその特にですね、
はい、
都線道っていうね、
はい、
もう線を渡る道やと。あれは踏切違うねんけど、我々から見たら踏切の何者でもないんですけど、うん、
それがあるというのがこの東成尾駅。
そうなんです。10個目の踏切らしきものがあるというね。
なるほど、はい、あっという間の旅ですけど、でもいろいろと歴史的なものとか、
はい、
面白いものがあるのが向こう側線ということですね。
そうですね。
さあ、クイズへのね、今日は答え合わせと、はい、発表しないといけないんですが、3問お出ししました。まず1回目、赤道社の名前の由来は。はい、先生お答えお願いします。
これは赤道鈴之助ですよね。
うん。さあ、2回目のクイズはこんな問題でした。向こう側団地前駅はもともと何駅だったでしょうか。
これは先ほどにも出てきましたように、はい、須崎駅ということですよね。
でしたね、
はい、
そして3問目は、計画されていた阪神甲子園口駅の土台は現在何になっているでしょうかという問題でした
ですね、
はい、
これは自転車のね、駐輪場ですけど、はい、なんとですね、
はい、
看板には自転車駐車場と書いてある、まあ、そこまで言いませんけど看板には
車両扱いですか。
そう、駐車場と書いてあってね、の看板に書いてあるんですよなかなか昔の言い方かもしれませんけど、
先生細かいところまで見てはるから、はいはい、なんかもういろいろあるあるが出てきて楽しいですね。
もう自転車置き場で正解でございます、はい、
というわけでこの3つの正解を書いてくださった方の中からお一人の方に3000円分のクオカードをプレゼントいたします。さあ、5月の当選者はどなたでしょうか。はい、それでは丸山先生、発表お願いします。
これはですね、
はい、
松山町の和夫さんでございますね、
はい、おめでとうございます。送らせていただきますので、どうぞ楽しみにお待ちください。さあ、本当にあっという間にね、ついてしまうというわずか5分の歴史旅でございますけれども、でも今伺ったみたいなのの他にも、いろいろとここが見どころみたいなところって語り尽くせないところっていっぱいあるんでしょうね。
語り尽くせなくて、はい、これでまた5回分ぐらいはあるんじゃないか、
う
ん、ということですけどね。まあ一つだけね、はい、見てほしいのは、面白いのは東成尾の駅のですね、
はい、
その踏切言いましたよね、その次の踏切っていうのは川沿南っていうすごい最大のね踏切なんです。
かなり大きな踏切なんですよね。
大きなっていうのも向こう側線最大9メートルですけど、
うわすごい。
そうです。その、ねはい、折れてるんですよ。こうと降りてくるところが腕木式って言って、こうなんか途中の屈折する腕木って言って、こう、
はい、
一辺に降りてこない
遮断機がですか。
遮断機がこう
2段階
になるんで 向こう側線で2段階ですよ。でその次の踏切が川添踏切っていう、はい、川添南の次の川添踏切ですけど、はい、まあ、こっちの方はですね、昔百花園ってありましたですね、
はい、
あれがですね土手からずっと降りてくる道あるんですけども、その道用のためだけに作られたんで、なんでこんなとこに踏切あるんやろっていうので、これが見どころなんです。
なるほどね。ということはその土手の方から百花園にいらっしゃる方が当時は多かったと。
というかその中の百花園の正門であったっていうところの降りてくる道の踏切なんで、はい、うん、もう誰が考えても行ったら分かりますけども、こんなところに踏切いらんやろっていう。
なるほど。で今もそれは健在で、
健在であ
の通行ができるという、
はい、はい、踏切もできるし、ちゃんと電車来たら踏切ギャーッと降りてくる、
遮断機も降りてくる、
遮断機降りてくる。
はあ、いやいやいや、今回その知られざるいろいろなことがですね、ずいぶんたくさん先生に教えていただいたので、これもう一回あの本当にそこらを踏みあの締めながらというか、もう抑えながらもう一回こうちょっと旅をしてみたら面白いですね。これ
面白いですね。
はい、
もうこれこそ本当にね、いろんなものが出てくるのが向こう側線で、まさにね戦前からの歴史があって、そこの中を見ると日本史が分かってしまうというね、まあ、そういうところですね。
そうですね。でまた当時のその生活様式というんでしょうかね、人の動きみたいなものもここから見えてくるというのがいっぱいあるんですね。
そうですね。だからまあ貨物も走ってたいうこと自体が面白いですよね。
そうですよね。他にはなかなかそういう線路っていうのは、
ね、
日本全国こう探してみてもそんなにたくさんあっちにもこっちにもあるというわけではきっとないんでしょうし ね。
だいたい阪神電車っていうのが1905年に日本で初めて電車になったわけで、電車作ったわけですよね、
はい、
まあ、都市と都市を結ぶ電車、初めから SL 走るなんて想定してませんよね、
うん、
電車走らそうと思って作ってるのにそこに SL が走ったというすごいことですね。
ねえ、でもそういうふうにいやいやこれは無理でしょうではなく、じゃあやってみましょうかみたいな、そういうチャレンジをするところもすごいなと思うんですよね。
そうですよね、うん、レール3本にしたわけですからね、まさにレール3本にして SL と両方、電車と両方走らせたという素晴らしい発想が出てきたわけですよね。
頭柔らかかったんかなという。
そうですね、
ねえ、感じもしますよね。
だその発想が今ね、もう あのあそこのね北海道のね津軽海峡のトンネルなんかでも同じように3本レールにね使ったりするわけだよね。
そうか、はい、じゃあいろんなところにそのアイデアが生きているというか、へえ、まだまだ発展の余地って鉄道に関してもありそうです
ね。そうですね、もうそのいろんなことを試してみたっていうのが向こう側線かもしれませんね。
そうか、じゃあもう本当わずか5分、わずかこの距離のっていうところですけれども、すごいこう大きなものをいっぱい我々に届けてくれた路線でもあるということなんですよね。
そしてこれからもね、うん、カラフルな4種類の車両で、
はい、
私たちの夢を運んでくれるかもしれませんね。
もう4種類全部乗るためにはもうちょっと日産しないといけないかもしれないです。いろんな時間帯に乗ってみるとか、ね、でもこれ制覇したいですね。
そうですね、ぜひぜひタイガース号になったら当たりと思ってください。
先生のお好きなタイガースもぜひ乗っていただきたいと思いますが、はい、さあこの西宮徹底解剖、来週は5週目なのでお休みです。そして6月は暮らしを支える西宮の市場商店街と題して、ゲストティーチャーに西宮市総務課歴史資料チームの豊田美香さんと隅田美恵さんをお迎えしてお届けしていくんですが、なんと3週目にはスケットティーチャーとして再び丸山先生が登場ということなんですよね。
スケットになるかどうか分かりませんが、
いやいやいや、
とりあえずですね、はい、鳴尾の近所ということでお招きいただきました、
うん、鳴尾を語っていただくという、鳴尾の商店街を語っていただく、ね、はい、楽しみにしておりますので、先生またぜひぜひ、
はい、こちらこそ
よろしくお願いいたします。さあ向こう側線と赤道社を語ろう、丸山武雄先生がゲストティーチャーでした。この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。